ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。お久しぶりでございます。1週間ぶりでございますけれども、いろんなニュースが入ってきてますけど、あの妖怪ウォッチ、すごいですね。パロディしすぎたのか、39話が放送休止ということで、すごいですね。今までずっとパロディやりまくってきたんですけど、妖怪ウォッチ何がすごいって、あの LINE スタンプのですね、公式の中にもですね、マンガ太郎先生の、画風で描いたジバニャンがあったりとかですね、ガラスの仮面のパロディっぽいものがあったりとかするんですけれども、アニメのですね、妖怪ウォッチの39話、見てる限りではそんなにね、いつもよりパロディがきついなっていう感じはしなかったんですけれども、まずまあ初っ端からして、あの孤独のグルメのパロディの、給食のグルメっていう、今回プリンでしたけれども、それで始まりまして、あとはあのピンクレディのあの UFO のね、パロディとか、スターウォーズのパロディがちらっとね出てきた感じだったんですけれども、妖怪ウォッチ、話題に事欠かないっていうのがですね、非常に、すごいコンテンツだなと思ってますね。
妖怪百鬼ラジオ。
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME。 梅だってケウケゲンだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪百鬼ラジオ。
百妖怪活動報告。こちらのコーナーではですね、あなたに取り付く妖怪アイドル、百妖怪のですね活動について、お話ししていこうかなと思うんですけれども、そもそもですね、このラジオのパーソナリティですとか、いろんなところで活動している百妖怪なんですけれども、どういう、グループかっていうとですね、単純にあの妖怪をね、あのネタにいろんなことをやっていこうというグループでですね、アイドルといって今あの新規メンバーを増やそうとかしてるんですけれども、あのアイドルなのになんかあのぬらりひょんがですね、ライブであのおたげを打ったりするっていうちょっと謎の、ね、展開を見せてるんですけれども、ぬらりひょんはあれですね、妖怪総大将ですから、ちょっとまあみんなを率いるような形の、まあ、ポジションでやってますけどね。最近はですね、お知り合いのですね、作家シナリオライターの方の、パーティーなどでですねライブやらせていただきまして、すごかったですね。ゲーム業界の方々、の前で、妖怪ウォッチ関係のですね話もしつつ、妖怪のライブやらせていただいたんですけれども、まあどんなライブに行ってもですね、妖怪ぬらりひょん、まず僕がですね真の姿ぬらりひょんっていう形で、なってるんですけれども、まあ、あのこの真の姿に関しては本当にどこに行ってもアウェイ感が半端ないというですねキャラクターでして、最近妖怪ウォッチのおかげでですね、ホーム感が若干出てきたんですけれども、懐かしいところだと本当に何でしょうね、バスツアーとかもやりましたし、クリスマスパーティーに呼んでいただいたこともありまして、クリスマスパーティーであのサンタと絡むっていうことも、記憶にございます。あとはですね、毎日小学生新聞とかですね、オレンジページとか雑誌関係ですね、女性自身的なやつにもですね、参加したことあるんで、女性自身か女性セブンか何かあのそういう系統のやつですね、あの何かはもう細かいくは申し上げませんが、そういうですね、もののプレゼントコーナーにですねぬらりひょん出させていただいたこともありますし、何やってるんだっていうね、あの謎が多いんですが、でぬらりひょん、そういう営業的な仕事に行くと困るとですね、お茶の一気飲みをするという、感じでして、先日そのやらせていただいたですね、お知り合いのお世話になってる作家の方のパーティーでも、ライブの曲途中にぬらりひょんが
ペットボトルの麦茶を一気飲みをするっていうのがあったんですけどね、基本は緑茶なんですけど、ぬらりひょんやっぱ人の家に上がり込んでお茶を飲むみたいなイメージがあるんで、まあ麦茶のペットボトルしかなかったんでそれを飲んだんですけど、あの500だと思ったらやっぱあれサービス的な感じであの600にあのなってたりするんですよね。なかなか計算外でぬらりひょん苦しかったんですけど、まあ5秒もかかんないですね。500、600ぐらい飲むんだったら、まあ3秒ぐらいですかね、3、4秒で飲めるという、ぬらりひょんお茶飲むのめちゃくちゃ早い、まあそういうね、感じで、やらせていただいてますね。カラスとキツネというあのメンバーがいてですね、3人であの大体歌を歌わせていただくんですが、もう分かってると思うんですけど、あのぬらりひょんはあのおたげ打ったり MC を担当しているっていうね、歌いたいといえば歌いたいんですけど、あんまりぬらりひょんの歌ね、あの求められてない感が半端ないので、まあアイドルということでね、カラスちゃんキツネちゃんのね、2人に歌っていただいております。今回のセットリストはまあ我々の曲ということで、妖怪怪怪ご紹介からのたたっちゃうぞ、そしてもうね、妖怪ウォッチブームに流されることなく妖怪体操第一を踊らせていただいたんですけどね、結構盛り上がっていただいてありがたかったですね。あのたたっちゃうぞはあのやっぱあのこの番組でも流したことがあるんですけど、ちょっと80年代アイドルソングっぽくてですね、結構気に入ったって言ってくれる方がいらっしゃいますね。熱烈に気に入っていただける方が、で今カラスちゃんのですねソロ曲と、こっちがロックチューンになってるんですけども、あとぬらりひょんのソロ曲ですね、こちらも今作成中なんですが、で最後の最後もう妖怪ウォッチブームですけど便乗したみたいになってますけどと、まあ、百妖怪は最近この女性メンバーが入りましたが、ぬらりひょん自体はもう5年やってますんでと、私の方が早いですと、長いものには巻かれないようにしていきたいですと、妖怪ウォッチブームには乗らないようにしていきたいと思いますっていう振りからのね、もうえげつない振りというか、非常に分かりやすい振りからの妖怪体操第一っていうね、イントロの段階で皆さん笑ってくれたのが、ありがたかったかなと思ってます。ライブ終わった後の感想にも妖怪体操を見れてよかったですっていうね、完全に便乗してる感じだったんですけど、ゲーム会社のですね方々多かったんで、ちょっとヒヤッとした部分もねあったんですけど面白かったですね。最終的には妖怪メダルのプレゼントコーナーとかまでやりましたからね、もはやもう便乗とかじゃなくて応援してんだろうっていうね、感じでやらせていただきました。百妖怪、今後はですねもうクラウドファウンディング的なね展開をして、まあ予算を集めていこうかなと思っています。あとはどういう曲を歌ってほしいとか、あとは楽曲提供したいとかですね、いろんな意見があったらお伺いしたいですね。あとはカバーソングですね、ライブでやるようのこれ妖怪アニメのですね曲を、カバーしていこうと思ってるんですけれども、何かこの妖怪アニメのこの曲をカバーしてほしいっていうのがありましたらですね、皆さん、お便りなどいただければなと思いますね。個人的にはですね、コテング天丸というアニメのオープニングテーマが異常にかっこいいので、それをまあライブでやりたいなっていうのと、あとは今実写のですね、ドラマがやってる地獄先生ヌーベイのやっぱりバリバリ最強ナンバーワンですね、見えない力とか、あと ビーズのこのあたりをですねライブでやりたいなと思ってます。はい、百妖怪も地味にですね、来年3月のですね、女性メンバー入ってからのこのアイドル的な活動ね、活動を、まあ1周年に向けて頑張っていこうかなと思いますね。これちょっとダメそうだなと思ったら即ね、活動を休止しますんで、もう見たい方は今のうちにというか、まあ、次もまだ決まってないんですけど見に来ないとですね、気づいたらもう伝説のっていうか、もうそうですね、妖怪ですから、もう日本の伝承上のアイドルユニットに気づいたらなってる可能性ありますから、気になる方はぜひライブにですね、お足運びいただければと思います。はい、歌はまだまだだけどトークはいいねって、そのまあパーティーの時は、お褒めいただきましたね。 歌頑張らなきゃいけないなと思いつつ、人間界のですね、音波に合わせるのは難しいなと 思ってます。はい、104回頑張っていきたいと思います。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪物産展。今回のですね、妖怪物産展は、テレビドラマ地獄先生ヌーベー、こちらを取り上げたいと思うんですけれども、ヌーベーすごいですね。もう初回から反応がというか、ネタがもう盛り込まれすぎてて、もうインターネット上は騒然としていたというか、すごい反応が、出てましたね。本当にね、第1話雲外鏡とか倒す話でしたけれども、もう最後の最後に陽子たまものですね、真の姿が出てきて、もう怪人じゃんって言ってみんな言ってましたけど、すごく盛り上がってました。ヌーベ面白いですね。僕は結構好きで見ているんですけれども、すごいのが原作やっぱ小学校の設定だったのが高校の設定になっているので、ヌーベイとその生徒たちの年齢が近く見えるっていうのがですね、かなり原作とは違った風に見える部分かなと思いましたね。京子とかヒロシとか最初どの人なんだよと思ってましたしね、誠はすごく分かりやすかったですけれども、あとは山本美月さんがやってるイズナですね、非常に可愛かったですね。ただあれ原作では小学生に対して高校生っていう設定なんですけれども、高校生より上っぽい、なんか青少年諸君みたいなこと言ってね、上っぽい設定なんですけどね、いくつぐらいの設定なのかなとちょっと思いましたね。山本さんといえばなんか僕女子大生っていうイメージがありますので、なんか女子大生ぐらいかなと思って勝手に見てるんですけれどもね、マキタスポーツさんがやってる和尚との、絡みが、面白いですね。はい、あとはもうそうですね、ジオンさんが雪目やられてて、片言でちょっと妖怪だから片言みたいな風に考えるとですね、斬新かなと思います。で何よりですね、個人的にすごいなと思ったのが、クラスメイトのというかね、そのヌーベイのクラスにいるメガネのね生徒がね可愛いっていう、いや単なるメガネ好きじゃねえかっていう話なんですけど、メガネの女子生徒が可愛いっていうのをですね、ここ押しておきたいなと思います。あとは原作では結構後に出てきたですね、無限界時空っていう霊能者がもう早めに出てくるという部分がですね、相当違うなと思いながら見てます。陽子たまもより早く、まあ陽子たまももほぼ同時にというか1話から出てくるんですけれども、時空が出てくるのは早いなと思って見ています。あとは皆さんもう気づいたと思うんですけど、特に仮面ライダーですね、今ドライブっていうのをやってますけど、もう外務見てた人にはおなじみのね、外務が出てるっていうね、仮面ライダー外務が出てるんで、なんかこいつめちゃくちゃ強そうだなとか、今にもなんかダンスしたりとかなんかね変身しそうだなと思うんですけど、仮面ライダー、あとメテオも出てますし、戦隊ものの出てた方も出てるので、やっぱりイケメンを集めるとですね、元ライダーというか、まあ、ライダーを演じられていた方々などが、あと戦隊ヒーローですね、演じられていた方々が出演っていう形になっているので、まあ本当になんか豪華な顔ぶれになってますね、ヌーベイのクラスが。本当に第2話ではですね、地獄先生ヌーベイの陽子玉本と激突するんですけれども、原作と全然違う設定というか、陽子のその戦う動機みたいなのが、まあ動機は同じか、簡単に言うと原作的な頭蓋骨を取ろう的な動きを全然しないので面白いなと思いましたね。ただ陽子はデザイン的にその原作の三つ股の杖みたいな
杖はちゃんと持ってるんですけれども、非常にね、面白いなと思いながら見てます。で第3話以降がどうなってくるのか非常に気になるところでして、今もう妖怪ブームですから、妖怪ウォッチとですね、この地獄先生ヌーベイはもう要チェックですね、本当に世間的にも。ヌーベイはもう本当に徐々に人気が出て、最終的にですね、爆発的な人気で最終回高視聴率を叩き出すというふうにですね、なっていただければなと思います。あとですね、坂上忍さん演じるバキっていうヌーベイの左手に宿ってる鬼ですね。で悩むとその鬼に影響があるから、その鬼と対話するシーンに移行するんですけど、それも面白いですね。原作ではたまに鬼と会話するっていうのあったんですけど、あ、これ毎回のパターンっていう第2話見た時に、毎回その生徒との問題で悩むと、バキと美奈子先生ですね、優香さん演じる美奈子先生の精神世界みたいなのに行って話し合いをするっていう、で大体そのバキっていう鬼から説教されるっていうのがですね、パターンになってまして、これ面白いなと思いながら見てますね。原作にはなかった展開ですから、毎回鬼に相談するみたいなのなかったですからね、こういうところも要チェックかなと思いつつ、地獄先生ヌーベイぜひ、ドラマ版の方も、皆さんご覧になっていただければなと思います。というわけで今回ももうね、ぬらーっとしたお話させていただきましたけれども、次回もですね、聞いていただければと思います。妖怪百鬼ラジオでした。次週も聞いてくれなきゃ、たたっちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。